こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが。
ね、もう相変わらず、酒を飲んで、シラフで生きてますけど。
いやーね、もう、かれこれ、1ヶ月
?1 ヶ月ぐらいね。
いやー、社会貢献ですよね。
なんで違うだろ。
違います。
社会貢献。
いやいや、もういろんな人たちが救われて、本当にありがたいなと。
それはね、それはだから犯罪行為がないってことでしょ。社会貢献ではね、マイナスがゼロ。
貢献してないですか？
お金は使わないよね。
あ、そういう意味ではね、貢献してないですけど。
全然だってさ、全然飲み代が飲まないから飲み代かかんないんだけどさ。でもまあ。
でしょうね。
飲み物とかは飲んでる癖があるから、なんていうの。本当にノンアルの人はさ、飲まない人は別にね、ウーロン茶ちょびちょびいけるけど、やっぱ来たら、
水分絶対量
だよ。すぐ行っちゃうから。そう。だから、で、なんか炭酸も味気ねえな、みたいなので、最近ちょっとハマったのが、辛口のジンジャーエールのソーダ割り。
いや、ジンジャーエールでいいじゃん。どういうこと？
いや、甘い。甘すぎる。辛口でも甘い、やっぱ。だから、ちょっとでもほら、ビールとかで糖分取ったのが今ゼロだから、ちょっと、低血糖とかで頭痛くなっちゃって。
そっち本当に
多分、わかんない。ちょっと糖分欲しいんだけど、ジュースはハードル高いね、やっぱ。
ハードル高いっていうのは
甘くて。もうそんなびっくりする。
無理。
ちょっともう急に血糖値上がってちょっと倒れんじゃないよっていうぐらい、酒飲みだから。そう。
そっか、だからそれ、酒でバランスしてた糖分をうまく摂取するのが難しいんですね。
そうそうそう。なんか、一応さ、飲みとか行かなかったんだけどさ、誘われて行った時さ、ないんだよ、またその、もうちょっとおしゃれなとこあったらいろいろあんのにな、みたいな。もう、ウィルキンソンしかねえけど、みたいな顔されてんだよ。
はいはい、ウィルキンソンあれば十分じゃないですか。
いや、飽きるやん。で、隣にジンジャーエールあったから、ジンジャーエール勝手に出して、これ、ソーダで割ろうと思って。
あ、何？そういうメニューを見つけたんじゃなくて。
あ、じゃあオリジナル、オリジナル。奥歯オリジナル。これ、コスパいい。
あ、ウィルキンソンソーダ割りってそういうこと？
そうそう。ウィルキンソンの、そうそう。それだから、ジンジャー1本で炭酸2、3本いけるから、うん、で、氷入れてこう混ぜるとカクテルっぽいでしょ。
なるほどね。
それ、
ね、なるほどねじゃねえな。
はい。だからそれがあったから、ちょっとさ、国際線乗るのにさ、ラウンジにさ、
うん、
ラウンジっても酒飲むしかないじゃん。人によっては、
ね。飲み放題ですからね。
みんな飲んでるわけじゃん。
はい。
すっげえ悩んだんだけど、なんかここで冷よんのもな、みたいな。
選んだ選択は。
行ったらやっぱノンアルとかかなりあるね。
あ、置いてありますよね。
置いてあるノンアルビールとかね。
見たことないでしょ。
え、見たことない。初めて。
ちゃんと、ですもんね、
種類もあると思って。で、そう、またジンジャーエールのソーダ割りをさ、ジンジャーエールこう、ドリンクバーみたいにシュッて出ちゃう、はいはい。あそこに炭酸水をこう、
あ、炭酸水もね、持ってって。出ますからね。
で、なんなら不安だから飛行機にノンアルがあるかわかんないじゃん。
うん。
だ不安だから炭酸水をそのまま盗んで、あの代わりに入れて持ってって。
あ、でもそこまでしてちゃんと。
いや、でもね、あんのね、ノンアルね、飛行機も。
あ、出してくれますよね。
そう。でさ、それで安心したんだ。安心したんだが、ノンアルビールとノンアルシャンパンとかあるんだよ。
うん、あります。まあ、要は、炭酸ジュースですけどね。
炭酸ジュース、それそう言うね。したらさ、隣のやつがすげえ飲んでて。
はいはい。
いやさ、すげえ飲んでる俺もあんだけどさ、なんか買えない酒とか売ってくれる時あるんだよ。モリーゾーン。
ああ、はいはい。
本当は予約だけどとかさ。
はい、JAL とか結構優先的にやってね。
俺に貸
してくれます。え？
いや、俺に売れよと思ってさ。
ああ。
で、飲まないから食んないよね。
ああ、なるほど、ね。
差別だろうと思って。
いやいやいや。
いや、
配慮でしょ、配慮。
何が？言ったよ、買ったよ。
飲まないけど。
いやいや、プレゼントとかでできるやん。
ああ、まあ確かにね。
ヤフオク
で売んないよ。
ヤフオクで売んないよ。5、6千円で買えるからって、ヤフオクで売んないけど。
ものすごい差ですよね。いや、要はビジネスクラスなんか乗ったんですね。
そう、せっかくビジネスクラスなのにさ、なんか、ね、で、ちょっと、あ、体の不調があるからビジネスクラス。
いや、そうですね。なぜ酒をね、やめてるのかっていうお話はね、どこかでね、いつかお伝えしていかなきゃいけないですけど。
いや、でも楽しいよ。楽しいよ。酒なくても。
酒をやめて見える世界、引き続きね、ヨタでお伝えしていきたいと思いますが。
狂気の世界ですよ。はい。
今回はですね、質問だけいただいておりますので、早速紹介させていただきたいと思います。
はい。
参加したセミナーで役員報酬を十分に取っていない社長は、労働問題を起こすことが多いという話が出ていましたが、大久保さん、現場を見ていてどう思いますか？
偏見
の、その前提があるとした場合、経営者の現預金を最大化する方法を教えてください。
その前提がある場合って、なかったら答えなくていいってことだから。
終わっちゃいます、
ね。じゃあ、ないってことでね。はい。また来週。
ここのね、ここじゃじゃじゃじゃじゃ。ここの因果に対してはね、ちょっと大久保先生、責任取れない。
そうだろうね。だから、よっぽど取れてないとかだと、生活するほども取れてないみたいなさ、なんかビジネスモデルが良くないというか、まあ結構再生フェーズとか、の場合はこんなに払ってんのにみたいなケースはあったり、その会社が大変なんだから残業代なんか払ってる場合じゃねえみたいな、まあそういう文脈はあるんだろうな。
なるほどね。いや、それがイメージです
ね。それはまああるけど、別になんか自分で抑えてる社長がそうとも言えないから、
うん、
まあ、あんまり因果関係がある。まあ、すごいもらっててね、社員をこう、馬車馬みたいに安く使う人っているからね。
はい、はい。
あんまりこう、関係ない気はする。どのセミナーかわからんけど。そうだね。で、何が聞きたいの？経営者の現金を最大化
する。まあ、なので、ちょっとそこの因果は、一旦、ちょっと切り分けるという前提になってしまうかもしれないですけど、その上で社長のキャッシュ最大化の話ですかね。
はいはいはいはい。社長のキャッシュを最大化する。うん、まあそうだね。で、まずその、なんてどっから、社長の。
そう、どっから行きますか？
いや、基本的にはまあどこにお金貯めるかってことだと思うんだけど、
うんうんうん、
法人持ってたら法人のお金も基本的に 100% 株主なら社長のお金ともまあ言えるというか。
まあ、ちゃんと、まあ、ですもんね。
まあ、それ言い悪いはあるけどね、その、完全に、分離してる、やるべきなんだろうけど、いわゆるきちんとした法人経営っていう意味ではね、うんうん、個人と法人をちゃんと分けると、うん、いうこともあるが、まあ、一方で、その、連結するというか、個人、法人合算して考えるみたいな考え方も、はい、まあ、小規模法人では十分あるのかな、
うん、
っていうのを持ってて、まあ、あとはその、大きくなっていった場合に、自分の会社、とは言っても法人にメリットがあるっていう観点からすると、資産管理会社みたいな形で自分のプライベートカンパニーを作るみたいな、
うん、
形で、財布をまあどこに持つかみたいなことだと思うんだけど、
はいはいはい。
まずその、単純にその個人所得を増やす。要は社長の貯金残高を増やす。預金残高を増やす。みたいな。
個人の銀行口座のお金を増やそうという、
ね。そうそうそう。これが昭和スタイルよね。
昭和スタイル。どういうことい
や、昔はほらさ、金利が高かったから、お金あんま借りない方がいいみたいな世界観もあったり、あんまりその、はいはいはい、発展伸ばすとかよりは、こう、事業承継していくみたいな、まあ、そんなに、ね、広げずみたいな、省略
み
たいな。それで別に悪くないんだけど、
うんうんうん、
まあ、その時はやっぱ、社長個人がお金をちゃんと取って、で、貯めといて、まあ、会社が悪くなったら会社に払うよ、みたいな。
会社に貸し付けるとか。
会社に貸し付ける。みたいな。うん、で、これが相続税で大問題になるんだけど。
うんうん、
なんでこれ何億円も貸し取んのやみたいな話になるんだけど。まあ結構そういうスタイルは、あれにはあった。ただこれ借りたら返す世代。そう、借り方が返す世代は、会社に金を残して、金融機関の評価を上げて、金借りまくって、大きくしようぜ、みたいな。
あ、それ借りたら返すの世代。
借りたら返すのスタイル。だけど、
平成スタイルですね。
平成ジャンプしても令和スタイル。あ、だから令和がちょっと怪しくなってるけど、令和どっちなのかちょっとまだ見定められてない。
まさに平成スタイル。
権利の平成スタイルかな。
うん。
で、ジャンプできなかったっていうね。
いい
滑ったから何回も言うなっていう。ただこれ連結スタイルもあるんだよ、多分。あんまり開示しないけど、別に個人の資産もあるから、会社と合わせてみたらお金あるよねっていう借り方もあるよ。
うんうん。
連結スタイル。これ令和スタイルかもしれない。これ昭和か。
自分で会社するのやめてください。
面白くない。で、ごめん、いろいろ戻るけど、そもそもじゃ社長の個人残高を増やすっていう観点の場合は、
うんうん、
それこそ、NISA とか、
うん、
まあ普通の話には節税だよね、いわゆる。
いわゆる、ね。
税金を減らす、社会保険を減らす。
はいはい。
みたいなので、その小規模共済とか、
うん、
あとは社会保険減らすのにあるじゃん、事前確定給与。だから賞与をいっぱい払って、定額の報酬を下げることによって、
はいはい、
社保が削減できますよみたいな。
役員報酬100万の、月100万のやつを10万にして、
うん、
残り90万のやつを賞与として一括でかける10にしてボンって払って調整するみたいな。
そうそうそう。で、減らす。全然俺美しいと思わないんだけど。
美の話ですか？
美の話。でもこの間、面接に来たやつがそれが美しいって言ってて、
うん。
あの、 いや、社保と税金を減らすのが、最大限減らすのが美しいんですっていうか、まあ、社保とか上限いってるから、うちの客っつって。まあ、不採用だけど、ね、美しい、話がちっちゃいっつって。ほら、酔わないからさ、普通に飯食ってね、シラフで突っ込んだよ。あの、規模がちっちゃいっつって。鼻くそがっつって。あの、
それ、あの、
鼻くそ言ってない。
パワハラね。
鼻くそ言ってない。鼻くそだなと思って、不採用っていう。あの、ね、したんだけど、うん。まあまあ、美しくないが、まあ、その、個人所得を増やすっていう意味では、あり得るよね。
うん、
で、今の預金残高を増やすっていうので、あとはまあ、非課税枠を使う。その、日当だとか。
ああ、日当ね。
うん。
日当、いや、出張日当。そうだったんですか？
日当。うん。だからどっか行くのに、日当で何万円、みたいなね、非課税枠が使えるから、あ、まあどこまで増やすか。はあるけど、社員
とあれってちょっと話、枝いっちゃうんですけど、実際、役員じゃないの、日当、出張日当とかって、あの、言える範囲で、あ、だから、顧問先とかじゃなくていいですよ。知ってる世界で、多いのってどのぐらいあるもんなんですか？
いやー、でも結構攻めてるところ、あんまり、いや、あの、
聞いたことあるみたいな。
聞いたことあるっていうか、もうあの、なんだっけ。雑誌のさんが結構積極的にアドバイスしてるから経営計画作りに行ったらいいんじゃないですかね。
大体どのぐらいを、
いやでもまあそんなじゃないんじゃない、でも5万とかつけんのかな、うん、結構強気だなと思うけどね。まあでも今上がってるからね、それこそ海外とかの人はね、ホテルも取れない
し、含めてね、
安く物価もあるから、うんうんうん、だからまあまあ、その辺は合わせていけばいいと思うんだけど、まあ、一応冒頭ノート繋がると、社員さんの方の日当もちゃんとつけないとね、あんまりバランスが悪いと気にされるというか。
どっか社員出張日当3000円になってて。
だまあそういう基本的
なのは。社長10万円みたいな。
そうそうそうそう。基本的なのはまあ基本でやればみたいな。
うん。
感じはあるけど、うん、まあそれも数十万とかね、年間まあ数百万ぐらいの節税というか、まあそれで個人所得増やすのはいいとは、思いますよと。ただ、結局、その非課税枠も限界があるわけで、もうその、さっき言ったようなもんしかないわけだから、あとは所得税取られるよね、みたいな話で。
うん。うん、
そうなってくると、まあ、いつもの話じゃないけど、個人にいつ、お金を回すのかって意味で、まあ、MA とか、退職金とか。
退職金。うん。
で、税率が低いところで、回すっていう話。まあ、それがだから先になっちゃうから、それが嫌だよっていうんだったら、その、やり方としては、まあ、難しいような、貸し付けで渡しちゃってもなんか、金利払わなきゃいけないしな。まあ、運用したいので貸し付け出しちゃうみたいなのあるけど、ま
あ、あんまり。それは会社からってことです
か？会社から。だから、そういう意味では、それをやるぐらいだったら、やっぱ法人を利用するっていう方が、やっぱ税率も低いし、
うんうんうん。
で、その、
利用っていうのは資産管理会社的な方の話ですか？
そうね、本当に、小規模法人である程度、社長と一体の場合は、その会社でもいいだろうし。
そうかそうか、なるほど。
まあ、それを分ける場合は資産管理会社、っていうのも、で、その箱を持って、まあ、そこにお金を貯めるっていう発想を持ってればいいと思うんだよね。で、その出口は何かって言ったら、その退職金だとか、まあ、MA っていうのがあるので。
うんうん、うん。
だから、給料も、その、まあ、生活できる金額を取るのが、多分、その、一番まあ、プラス、なんかわかんないけど、会社に貯めてる方がキャッシュ残ると思うから。
うん。うん。なるほど。
まあちょっと、ケースバイケースだけどね。まあその辺を総合的に考えて、設計すればいいっていうのと、まあだから本当に資産管理会社を、会社規模が大きくて、まあ、その社長の、まあ、個人的な経費っていうとまためんどくさい、こう、批判がされるかもしれない。
そうですね。表現、顧問税理士に聞いてくださいってことですね。そっちは。ちゃんと。
感じてくださいっていうかさ、なんか顧問税理士が経費にしてくんないとか言うけどさ、その自分が契約してんだから、なんかね、そんなポンコツもいねえだろって逆に思うけどね、そんぐらい時伏せろとか思ったりするけど。
時伏せろよ。
いやいや、説明してちゃんとね、経費だという形成を主張すれば
いい。なるほどね、なるほど。はい。
まあ、そういう、ただその、法人の中で、法人をちゃんともう、なんていう、ガバナンス聞いてて、ね、社長の、それはまあ、社長個人でやってくださいみたいな話の時に、まあ、資産管理会社とか株主にしておいて、まあ、そこへ配当収入を入れて、みたいな話は。で、そっちを、社長の、まあ、お金を貯める会社にして、配当非課税だから、基本的に。まあ、そっちにお金を貯めておく。っていうことも、まあ、できる。
なるほどですね。なので、だからその一概に社長の
用途はあれだよね。本当にその個人にお金入れて個人的に、なんだろう、全く経費にならないお金が欲しいんだっていうんだったら、個人に貯める方法はやっぱ考えなきゃいけないというか、そっちで貯める必要もあるけど、
うんうん、
その、ある程度そのお金貯めて次の授業やりたいとかさ、なんか経営者は割とあるじゃないですか。
まあそうです、ね。
なんか、何もなかったらそんなにお金使わないわけだから、
うんうん。
うん、ねえ、なんか多分授業やるから。
次の投資とかっていう話です
よね。そうそうそう。だからそのなんか飲みに行くのとかもさ、基本的には次のビジネスとかさ、そのビジネスに繋がるわけじゃん。
そうだ、
ただ、ただ、ただ飲みに行く人もいるけど、まあそれはそれで経費にしなきゃいいから、それは給料上げる方法を考えてもらうとして、うん。ただ、この会社でやるとすると、ちょっと弊害が出るよねっていう場合には、やっぱ資産管理会社というか、まあ別法人みたいな。で、そこに、まあどうやってお金を持っていくかっていうのと、そっち側で経費を作っていきながら、次のビジネスつなげるみたいな、その、投資の、なんていうの、原資を作る。っていう考えの方が、なんか、自然なのかなと。だから、労働問題側からのアプローチだと、なんか社長が給料、俺らの給料が、みたいな、その、なんか、なんつうの、あれだけど、そんなことで社長のお金って、なんていうかな。使わないから
別に。意思決定するもんでもないし。
と思うんだよね。
基準はそこじゃないですはずですからね。まあ、謎のためにやってるんだっていうね。
そうそうそうそう。そこの観点がちょっと、視座が低いセミナーなのかなっていう。
鼻くそ。
いや、何の、でさ、鼻くそは来たやつだから別にいいんだけど。
まあでもそういうことですよね。結局その、目的どこに置いて会社やってるのかっていうのをなしにすると、単純に今みたいにどうやったらキャッシュ残せるかって話にしかならず、小手先の手法としてはいろいろあるけど。
だからさ、年齢もあれだったら、例えば資産管理会社子供株主で、議決権与えないで、死ぬまで好きにお金使って、死んだら別に子供の財産っていうふうにしたらすっきり死ねるやん。
うん。
みたいな設計とかもできるわけでしょ別に残したって、ろくなことないんだから。あ、わかんないし、それ独断と偏見ですけど。まあ、いろんな設計があるよっていう。
まあ、でも、
どこにお金残すか、全体のバランス考えて、税率差を生かしながら、まあ、細かい、なんだ、税制も、規定とかも使えばいいと思うけど。
まあ、当たり前の話ですけど、改めて、その、出口もそうだし、方向とか目標とか目的みたいなところが不明確だと、大久保先生も、どのスキームで回答していいかがわからなくな
る。いろいろあるよって。ってことですよ、ね。いろいろあるよって感じ。
手法だけ言うんだったらいくらでもあるって話ですかね。
そうだね。
うん。まあ、ということでね、やってきましたので、もし何か質問等々ありましたら、いろんなキーワードありましたんでね、掘り下げて質問いただけたらと思っております。お待ちしております。はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。